はい、どうもこんにちは、こんばんは、リクでございます。
はい、どうも富蔵です。
どうもどうも富蔵さん、こんばんは。
はい、どうもどうも。
月が綺麗ですね。
返しがすぐ出てこなかった、ごめんなさいね。
出てこなかったですか。
出てこなかったね。
それでは、付き合えないですね。
そうですね。
そうなんですよ。
付き合うんじゃなくて、付き合わないネタじゃなかったじゃない。
そうですね。
何のネタか知らんけどさ。
リゼロっぽいですよ、リゼロっぽいですよ。
リゼロなんだ。
はい、元は夏目漱石。
そうね。
僕が大好き、夏目漱石ですね。
そうですね。
が、I love you の、をそういう風に表現したっていうところからスタートしてる。
東京好きって分からんよね。どんなにその、なんていうか文学の素養がある人でも、夏目漱石がその言葉を作る前と
仮
定して、
そうです、ね、
月が綺麗でって言われて、それが愛の告白やって思う人がどれぐらいいるか。
そうですね。
すごいよね、夏目漱石のそのなんかこう感性って。
すっげえわがままな人ですよね、
漱石先生ですか。
ええ、どう考えたって。
まあね、
わかるだろ、ね、君みたいな。
その人だったのね。うん、
でそんなこと言わないですよ。君月が綺麗ですよ。かっこええな、さすがや。
言うてみたい、
言うてみたいですよね。本当、本当言うてみたいですよね。そんなね、なんですか、あれは何でしたっけ、月姫の。
知らなかった、今日はこんなにも月が綺麗だ、そんなじゃなかったっけ。
ああ、やっぱあれ引っ掛けてるんですかね。
どうだろうな、そう言われたらそうなのかもしれない。今日はこんなにもって、あれを言うのは四季がセリフでしたっけね。あれ
セリフでしたね。
あれと歩くとかけてるのかね、
かけてるのかね、やっぱり、その辺があるのかね。まあ、月姫のリメイクはいつになるのかがもはやね、点でわからない状態になっている今日この頃でございますけど。
いや、でもそもそも月姫のリメイクが出ること自体がびっくりだよ。出るんだって言ったら、あれリメイクどうなんだろうって感じやね。
琥珀さんシナリオなんかもうなかったことになっちゃうんじゃないのって僕は思っちゃうんですけど。
あの当時もう10年以上前の、しかも同人っていうスキルズで出た作品なんで。
そうですね。
その辺がこの現在また商業で出すってなったらどうなんだろうっていう大幅なそのシナリオの変更があるのかなって。
はどうしてもしなきゃならないし、ただね、あれね、ほんとね、一回完成してるものじゃないですか、ある意味、ね、完璧な形で完成してるものじゃないですか、それをわざわざね書き直すので苦痛ですよ。
那須先生があれはあのシナリオで例えばその、もう完璧に満足してたとかどうなのかっていうところもあるのかね。僕その辺よく知らないけど、例えばその、どっか不満点があったのか、その直したいところがあったっていうなら、直すポイントになるかもしれないし。
どうなんだろうね。
でもここは譲れないってところがあって、そこの、やっぱり、なんていうか、どうしたもんかっていうところが出てくるのかもしれないじゃないですか。
そうだね。
いや、これはもう出せないよ、今じゃって。
なんかやっぱり一応商業で出してみたいっていう。あるじゃないですか。ある種代表作の一つでもあるし、
クオリティが
格段に上がるじゃないですか、どう考えても。
やっぱり同人で最初に出して何回かこう分けて出してるじゃないですか。
そうですね。
最初のこのクオリティからずっと同じクオリティでずっと出してるから、上がってないわけなんですよね。うん、背景の描写とか、
そうですね。
その辺をこう今のこう持ってるクオリティでこうガツッと上げて出したいなっていうのはあるのかもしれないです。
かもしれないよね。
見たいけどね。あとは月姫やってほしいよね。月姫って、まあ、入手困難じゃないですか。
そうですね。
しかもあれ動くのかね、今の
金属線で。いやー、天は無理じゃない。
うちね、あの月箱あるから行ってみてよから行って。
天はもう無理じゃない
かな。
ステイナイトが8でも動かなかったんで。
あら、そうなんだ。
8で動かなかったですよ。7で XP モードで動いてたんですよ。
おー、じゃあもう、いっぱいいっぱいが7やね。
うんだと思いますね。だから、これはパソコンゲームの苦しいとこよな。その OS のバージョンが上がっていくとどうしても遊べなくなっていくじゃないですか。
そうですね。
これは同人ゲームでも同じことがね、言えますから、
ね、
過去持ってた自分の中の、 あの心の作品というのが多分いろいろとあると思うんですけど、それをやりたいなと思ってももはやパソコンが動いてくれないっていう悲しい状況っていうのは多々あるじゃないですか。
そう
です、うん、その点においてはあれなのかね、あの紙媒体って偉大なのかなっていうのをちょっち思ったりするんだけどね。僕は
紙は何事にも左右されないですから
ね。されないね。
とりあえず読めたら読めるような、変なこれ汚れとかなかったら、
そうね、
読めちゃうから。
あの水でガピガピになってても大丈夫ですからね。
あ、まあね。
読もうと思ったら読めますからね。
読める読める。
うん、そうそう、あ。雨に打たれたんだな、みたいなのこうね、読めるじゃないですか。
ペロペロなって。
ね、なってても大丈夫みたいなところで。ところで、カンコレはどうでしたか？
あ、今日カンコレ初日なんですよ。
ええ。
ね、12月ね、今日11月
20日。11月。まあ、まあ、ほぼ26でございます。
だね。
はい。
土曜日初日です。
初日です。
そうなんですよ。あのね、見に行きましたよ。初日の初回上映なんですよね。
はい。
東宝梅田に見に行ったんですよね。
ああ、はいはいはい。
うん。なんで東宝梅田かっていうと、地元の兵庫県でもやってるんですけど、あそこが一番いいスクリーンになったんですよ、この辺では。
なるほど、なるほど。
で大きいスクリーンで見たいなっていうのがあったのと、やっぱりこの大きいこのキャパシティのところだと、それだけなんていうか同じ思いを共有できる同士がいるじゃないです
か。なるほどなるほど。提督さんたちが今日集まったんだもんね。
これ大事だと思って
なるほどなるほど。
わざわざね目玉で行って見てきたんですけども、
結
論から言うと、
ア
ンコレに対して、
はい、
そんなに悪い感情を持ってない人は、ぜひ見るべきです。ほろほろ泣けます。嬉しくて泣ける。
嬉しくて泣けるパターン。
うん、あ、動いてるってなるんですね。
なるほど。へえ、うん。こう、でもそれぞれのこう、推しカンコレがあるじゃないですか、皆さんの。
まあ、カンムスね。
うん。だから、推しカンムス、
うん。どの子が好きかによったら、出てないっていうのも確かにあると思う。基本的には、初期配備というか、最初に出てきたコーラが出てますから、ヤマトぐらいまで、ね。ヤマト一方は、ちょっと出てない方が多いかなと思うんで。だから、非常にまず動いてる、これアニメ版で、批判されたところの一つが、
はい、
動いてないだったんですかね。
はい、止めエリアルっていう。
そうそうそう。はい、棒立ちで、
そうです。
観光射撃撃ったりするっていう。
ミニパトよりも動いてないぞと俺は言ってしまいました。
パトより動いてなかったら相当やね。
ええー。
いや、まあ、そうなんですよ。で、そこがあったので、
はい、
で、やっぱり劇場版ってことで手もかかってるっていうのもあるんでしょうけど、
ど
まあ、動く。
ああ。
よく動く。
ああ。
これこれこういうのが見たかったんや、ワイはこんなが見たかったんやねってなるんだよね。
ちょっと京極さん入ったんだよね。
入った入った、うん、でホロホロなんかね、それで、う
ん、何ちゅうもん作ってくれたんやになったんですね、う
ん、あれこれをこれだよこれって、
うん、なるほど。いやだから結局の僕が青木鋼のアルペジオに興味を持つきっかけは富蔵先生だったんですよ、
うん、
で何かっつうと劇場版を見た後の君の一言、
あ
これだよ諸君と、
あ、
ね、おこれが僕らの見たかったカンコレじゃないのかねってアルペジオはって
あ、
ね、つぶやいて、まるでその時の富蔵はワインを持ってですね、うん、ですら相当のようでしたよ。
そんなにそんなに上から
本当
でもね、 まあ、アルペジオとはちょっと違うけどね。アルペジオはメンタルモデルがっていうのはまあ、生身の人間っぽい形ですよね。
そうですね。
あれ自体がその武器を持って戦うっていうわけじゃないんだけれども、うんうん、違いはあるけども、うん、言ってもうん、違和感はなくなったかなって。
ああ、偽装に関して。
基本的にやっぱり、どっかの頭の形見では、人間が魚雷を発射するとおかしいっていうのは、持ってるは持ってるの。
ああ。
射撃を人間がするって、はい、ってなるんですよね。
なるほど。
それでもそういうところを、極力そういう違和感をなくそうっていうところは見えたかな。
試みは見えてると。
うん。まあ、それがまず一番大きかったかなっていう、うん、ちゃんと見たかったものが見れたっていうところです。なんで見たいよ。見たい、全てのカンコレを好きな人は見たら、やっぱりその喜ぶポイントってのはあると思う。
よかったねってなる。
そうね。だから、積極的な高評価っていうところは、取れないっていうか、その100点満点で、
各
地とか、3万点とかそういう点数は出ないけども、100点満点で、例えば70点、75点ぐらい。
ああ
。合格点。
なるほど、なるほど、なるほど。
よかったよかったってなる。
なるほど、なるほど、なるほど。そうか、そういう状況か。まあ、でも、まあ、なんか、みんながふと忘れてたのが、ふわっと今盛り上がったっていうのは、あ、よかったんじゃないって思いましたね、僕は。
いろいろあって、カンコレってちょっと落ち込んでたところがあったと思うんですよ。うん、今週まで出た
カンコレ
の、あれも、うん、思ったほど盛り上がらなかったし、
うん、
アニメ版に関しては言わずもがなな感じで、うんうん、だいぶ評価を下げてしまった上に、まあ、2期が僕は来ると思ったんだけど、
うん、
2期はこういう劇場版だったんですけども、うん、それもちょっと時期を遅かったかな。普通はあそこは、続編が作られるとなったら、やっぱりこの半年ぐらいのインターバルで出てほしかったかなっていうところはありますけどね。
なるほど。まあ、とりあえずはね、霧島さんの目がのび太のようになるのかどうかっていうのを僕は注目したいところと、僕の龍城ちゃんが出てくるのかどうかっていうところとぐらいかな、気になってるのは。
一応ね、僕はメガネっ子なんですよ。メガネっ子好きなんです、
はいはい。
メガネ好きなんですけど。
鳥海がどうも、評判がよろしいよ。
あ、もう聞いちゃった。
チラリと見たら、うん。なんか鳥海のことを結構つぶやいてる人が多くて。
っていいもん。これね。これまあ、まあ、若干ネタバレなんですけども。
はい。それはレベル町山、レベル歌丸で言えばどっち
どっちや、知らんわ、そんな。どっちや。
レベル浜村もありますけど。
あかんかん、浜村やったら終わっちゃうからね。うん、浜村さんもやったんで。
じゃあ、ここから聞く人で、カンコレの情報は全く仕入れたくないっていう人は、ちょっとボリュームを絞ってっていう感じで。
あ、そうそう、もう、これ、初っ端の話なんで。
はい。
初っ端で見て、おってなるところがなくなっちゃうかもしれないよっていう感じでは
ある。それぐらい。ああ、なるほど。
僕にとってもだけどね。
ああ、そうかそうか、それがあるな。大丈夫ですよ。君がなってるやったら、マシン栄一郎先生はきっとなるよ。
鳥海さんがね、
はい。
機関なんですよ。
はいはいはい。
初っ端の戦闘で機関やってるんですよ。
はいはいはい。
で、妖精がね、
あ、
地方に、
はい、
肩に乗ってるんですけどね。妖精がメガネっ子なんですよ。それがね、メガネっ子の妖精と、
はい、
あとは双眼鏡を持ってる妖精さんがいて、肩の上でそれがね、ちょこちょこ動いてるんですよ。で、なんか双眼鏡を持ってるやつが、あっちに見つけたぞとかって言って、ちょんちょんって肩叩くんですよ。
うん。
儲かった、妖精さんの。
うん。うん、
かわいい、それが。てかね、まあ、これも一つで、妖精さんがかわいい。
あ、妖精さんね。なるほど。
うわ、かわいいってなるんですよね。ちっちゃい、その妖精さんが動いてるのが。
僕にもあんな、ね、僕にもあんな妖精さんがいたら、みたいな。
あ、いたらね、それって何だったっけ、何だったな。そんなにあったやつあったよね。
ありましたっけ、
妖精が出てくるやつ何だったっけ。
ここはあれですけど、究極超人 R で、 戸坂先輩が寝てる時に勝手に仕事を片付けてくれる小人さんっていうネタはよく知ってますけどね。
手はあと違うじゃないですか。
あ、
ちっちゃな魔法使いキュガでしたっけ。
ああ知らないな、全然記憶にないな。
ちっちゃいのは可愛いんですかね。
でもあれでしょ、あなたアリエッティはあんまり。
アリエッティってあのあれ、あのハヨちゃんとこのやつ。
ハヨちゃんとこのやつですね。
いいんじゃないですか。
はい、わかりました。以上、今の間が全てということで。
アリエッティが何か知らないですけどね。
そうですね。
ハヤオちゃんの漫画は、あ、漫画じゃない、アニメは、あ、ハヤオちゃんアニメって起こるんだってね。
あ、そうなの。
俺もアニメ作ってるんじゃないよ。映画作ってるんですよって、あの人。
あ、そう
だろうね。いいけどね。
アニメじゃん。おじいちゃんアニメだよ。大丈夫、大丈夫。
アニメを作ってるんじゃないから、アニメ声優は使わないんだって。
あ、あ、おじいちゃんそんなこと言ってた。
映画を作ってるから俳優を使うの。
ああ、いや、それを言ってしまうと庵野秀明は、うん、ねえ、庵野さんは何者やったっていうことになるところね。
それ。まあまあそうやね。
ええ、
まあ、それ
は。ただね、キャラには合ってると思ってるんで、僕は、あれは。はい、ということで、この番組でスタジオジブリを取り上げると大体荒れるんで、この辺で。
そうだね、ジブリの悪口いけないよね。
あの、荒れてくるんで。うん、そんな、あの、荒れてくる富蔵さんですが、ついにですね、
うん、
来たということで。よかったじゃないですか。
よかったよね。
よかったじゃないですか。ができて
よかったよ。
そうですよ、うん、もう今日はついに最終回の話ですよ。ということで今日のお題は原始圏2代目でございます。はい、はい、でいよいよ終わりでございます。で、前回の富蔵先生がまたなめハーレム展開に関してはもういくらなんでももういつまで待たせんねんっていうぐらいあのじらしプレイをずっとさせられ続けてたっていう展開があった中、
もうね、うん、ほんとね、もう次で終わりやろって何回言ったか。
そうね。ああ、そうね。確かにそうね。もう、鳩くんでいいじゃないって、途中でちょっとなってた時もあったし。
投げたよね。
うん、それでもスーちゃんがいいんだって、いう時もあったし、うん。なんかまさに、あの、なんとなく、なんていうんですか、こう劇中のまだらめくんの葛藤をですね、うん、あの、リアルタイムに見ているようで、僕は吉武さんの気分もちょっと味わいつつですね。読んでたわけですけども、はい、どうでしたか最終巻。
最終巻、
はい、
この最終巻に来てもなおじらされまくったね。大体これね、ほぼ最初から3分の2の後半ぐらいまでじらされてるところしかないからね。
そうですね、
いろんなとこで。
そうですね、
まあでも最終的に本当に最終的にこの最後まで読み終わって、
はい、
まあ、いろいろじらされたことには意味はあったよねって。
そうです。ああ、そうですね。
納得はできたので。
僕もそれは思います。
うん、まあ、それはよろしかったんではないかなと。
で、まあ、20巻の終わり方がどういう終わり方だったのかっていうことをですね、ちょっとだけ振り返ると、くじ引きアンバランスをしたわけですわ。吉武さんの企画でね。で、いわゆるデートですよ。デートイベントをいくつかこなして、まだらめさんが彼女にするやつを決めると。
で、これ見たときにスーだと思ったね。
で、すごかったね。スーちゃんはすごかったですね。うん、で、アンジェラさんはボディをこう駆使して、ケイコさんは女性のプライドをかけて、
そうだね。
ハトちゃんはまっすぐ自分のこうも、なんていうんですか、気持ちをまっすぐぶつけていき、で、スーは、実は私は本当はこうだったんだという告白をかまし、うん、でそれで最後にじゃあ結論はこのお鍋の席でということで吉武さんが言うて富蔵さん、ああ富蔵さんじゃねえ、まだらめさんが、
おいおいおい、
まだらめさんが僕はどうしたらいいんだっていう状態になるっていう、うん、ところで、止まってどうだこうだでこう言い合いになったとけんけんがくがくになったとなって最終的にいいよやっぱり自分で決めるよっていうふうにまだらめさんが言ったところで終わったっていうね。
言ったんだよ。
そう。で、言うんだなと思って僕は読み始めました。読み始めて、でもね、僕思いましたよ。この最初の、はっきり言ったらもうほぼ何ページぐらいですか、これ始まって。1、2、3、4、5、 6、7、8、10ページ目ぐらいですね。で、この決定的なセリフを言ったときに、富蔵さんなら言いそうって思ったんですよ。
ああ、はあ。
すごく。ええ。で、俺がはあって言うてそうっていう。
うん。
うん。ここからは皆さんネタバレなので、コミックを読んでない方は、読んでから聞きたいという方は読んでから、聞いていただきたいんですけども、なんで誰とも付き合いませんっていうの？
なんで言うか。
か
もう、本当に決断できないのだね。
この、なんて言うんですか、しどろもどろになるじゃないですか、この後に。
うん、
一応一人一人個別に考えた結果、結果、その結果、誰とも付き合いませんってこの場で言うっていうのは。
いやね、本当ね、これ選ばないための理由を散々考えてたとしか思えないよね。こじつけも甚だしいよね。
こういう状況の時ってあなたはどうするんですか？
そうね。でも分からなくもない。
うん。
よく、たまにね、あるよ。この中で、付き合うと誰って言われる時あるのね。
はいはい、
ある、あ、そんな話あるじゃない。
はいはい。
言われたら、そつなくこなす人は、誰それとかって言って、場を盛り上げるのね。
なるほど。
私はこのまどろみくんタイプやね。
と僕も思いました。
いや、誰っていうのはないな。なんでかっつうとな。いや、
そっからがものすごい長いっていう気がしました、僕も。
だってさ、とか言って
そう、こいつはって思うパターンですね、これは。
追い込まれたときは現状維持っていう。
そうですね。あなた結構この番組内でもよく言ってるんだけど、石橋を叩いて渡るどころかのタイプなんで。
そうね。
ね。
石橋をね、叩き割ってもね、渡らないからね。
ね。もう、だから、なんとなく非常にこのリアルな、なんとなくこのすごくこの出した、ここの場で出した結論というのはものすごく僕リアルに思えて、まずここで爆笑をこいてしまったんですけど。まあ、あれですよ。結局のところ、一番、そうだよねって、この理由の中で、僕が一番マダラメさんに肩をポンと叩いてあげるならば、稽古に対する理由。ちょいちょい春日部さんが話に出てくるのがちょっと辛いですっていうのは、すごく、かもねって、
で
い
も
うふうに
ね、
思いました、僕は。
ここで、その春日部さんの名前を出しちゃうっていうのが、結構それって勇気いるよね。
考えてないんでしょうね。
これって、この後半につながる話でもあるけど も、
そうですね。
言っちゃった感はあるけ
あ
ど
ります
ね。
ね。言っちゃってますよね。で、まあ、鳩くんに対してですか？鳩くんに対しては、これ、前回の時に僕がスポテッドフラワーでものすごくプリプリしてたじゃないですか。つまりこれなんだよねって。序章好きの普段士で、それ以上でもそれ以下でもないから、鳩くんは人体改造なんかしないって僕がプリプリ怒ってたのと同じ、ほぼ同じ理由だったので、すごく鳩くんをちゃんと考えて言ってあげてるような気がする、これは。だから非常に、この鳩くんに対しての渡辺さんは、最後まで誠意があったと思いますよ、僕は。だから、鳩くんは踏ん切りがついたように受け取ったんだけどね、僕は。どっか。そう思います。で、結局このところ、どうだったんですか？クッチーとキスをしてみて。
いや、汚らしいものを見たね。
ああ。
それも逃げだよね。
ああ、まあ、いい理由に、口利くんってみんなを地味に救ってるっていうのかな？この
そう
男
ね。
性陣を救ってるっていうのかな？こう二代目に入ってから。
もう収拾のつかなくなった、起承転結のケツが打てなかったところに、いき
そう
なり
で
こう、場を転がしてケツに持ち込んだっていう。
すね。そうですね。とても便利な、機能というのかな？
そうね。
ちゃんと機能してるよね、この子っていうふうに、また改めて受け取ったんですけど、まあ、 ね、そういう感じで、数に関しては、やっぱり富蔵先生と同じくですね、打ちどころがないっていうことをはっきり、鍋の席で言ってるんですよね、火の打ちどころがないと。ここで、荻上さんとゆりゆりもっとしてほしいと。
ね
本当何言ってんだ、お前ってい
え。うん。
う。
わけがわからないよね。
そう、わけがわからないよね。わけがわからない。
だから、こじつけでしかないからね。
そう。ということで、よう決めんかったっていうね。そうなんですよ。
全く何も決めれない。
え、非
で
常
も、
に。
逃げの方法として、これを最初から考えたとこは知らないけども、引っ越す。俺は逃げ出すっていう。
ね、引っ越すっていう。そう、引っ越すんですよ。ねえ、なんか、こう。思い切って、僕はどっちかというと思い切ってもう全部捨てるタイプなんですよ。物を捨てたりとか、こうガーッとしたり。
なんかね、そういうしがらみをこう整理できなかったときに、全部こう置いて逃げてしまうっていう、
そうやな、
あ
なん
れですよ、銭湯ですよ、銭湯。
か。あ、なるほど、銭湯ね。なるほど。
新天地に逃げ込むっていう。
うまいこと言うな。そうか。いやー、まあ、でも、あれですね。そんな感じで何事もなかったかのように穏やかに、マダラメハーレムが終了してしまったっていうことに、僕はまず愕然としてですね。
解散ですよ。
解散みたいな感じで。愕然とした中、おまけ4コマ。おまけ4コマで、地味に、吉武さんが、真田について語ってくれてるっていう。
あ、ちょっとさっき、あ、この裏か。そうだね。
そうです。第122話あたりのその後ですね。これで、この辺で真田太平記のパロディである真田雲峰記の話をちょっとしてるっていうところが、ちょっとキュンと思えて、読んだらわかります。皆さん読んだらわかります。真田太平記は、ファンタジーですから。面白いんですよ。やっぱり。忍者ファンタジーとしてすごく面白いんですよ。
真田太平記って言ったら、猿飛サスケが出てき
サ
て、
スケ出てきますね。
バイバイする話ですよね。で、真田十勇士が出てくるの、それでしたっけ？
真田十勇士っていう形では出てこないね。はっきり
あ、
と。
違うんか。
真田の忍び衆。草の者っていう忍び衆と、甲賀の忍び衆の激闘をどっちかというとメインに据えてるところがあって、ほんで、それが裏側で、そういう戦いがあって、表側で、真田幸村が、正幸がこう活躍したんだよっていう。で、最後、信行はこういう判断を下したんだよっていうのが、お話の流れかなというところで、まあ、ほんまファンタジーものとしてもすごく面白いので、いいんじゃないですかねと思ってたんですけど、まあ、そんな、吉武さん、僕、今回の回は、吉武さん見てて思ったんですけど、氷室カナさんに似てますね、彼女。
作詞キャラですか？
ええ、作詞キャラ。いわゆるナンバー2に置いとくとすごく、ちょっと企みすぎて空回りする時もあるっていう。まあ僕たちの中では非常に吉武さんはもっとこうしてあげたらいいのにっていうのを毎回言ってたような気がするんですけど。まあでももう一つ、この、21巻、矢島と鳩ですね。
そうね、その後の話
そ
ね。
の後の話ですね。いわゆる結論を出してもらえなかったイコール、振られた鳩くんですよ。ほんで、稽古を通じて、矢島がお前のこと好きだってよっていうので、矢島の気持ちを知ってしまった鳩くん。で、それに対して矢島さんはもう鳩を自分が意識してるということをはっきり、もう理解してるっていう中での、矢島さんの発言っていうのには胸打たれるものがありましたね。僕は、あーって思いました。すごく。男前ですね、この人。
そうね。なんか、マダラメさんとは違うね。なんか、上辺だけの、この、なんかね、上滑りした話を聞いた後に
ああ、
この、
そう
矢
か。
島さんの話を出てくると、ズドンと、重さが違うよね。
そう言われて僕今すごく腑に落ちたわ。なんでこんな矢島さんかっこいいって思ったんやろ、今回。めっちゃかっこいい矢島さんって 思ったんやけど、そうか、その前にマダラメさんのヘタレっぷりを見てるからか。
嘘がないんだよね。
うん、確かにそうです。
向き合ってるんだよ
ね。向き合ってますね。自分の欠点、自分の気持ち、自分の思い、後の状況も全部受け入れた上での発言をしてますよね、これね。
だから、ハト君とは付き合わないって言ってるじゃないですか。
そうですね。
付き合わないのを、ただ単にそれを逃げてるわけじゃなくて、
そうなんですよ。
本当こういう理由があるから付き合わないんだっていうのを、きっちりこれを言ってるわけなんで。
この理由がすこぶるかっこいいんですよね。
だからこの他の二人も、もうそれはもう、
そう。
納得。
すごく納得するところ。うん、これはね、ハトちゃんは惚れると思いますよ。
うん。
うん、やっぱ気になる女の子。だから、ハト君っていうのははっきり言って、すごく、なんていうんですか、普段子だったがために、なんていうのかな、しんどい青春時代を送ってるじゃないですか。学生時代にものすごく、ほんまのこと、ほんまに本音を言い合える友達もなかなか見つからず、逆にいじめられる状況になりっていうのを経過してきた中で、自分のことをきっちり見てくれてる人がここで現れたっていうのは、
うん、
ね、すごく幸せなことだったんじゃないのかなっていう、
そうだね、
うん、感じが僕はするので、まあね、最後半ズボン履くことになるんですけど、いろいろあって、
そうね、吐くんだね。半ズボンってのはね、
はい、
この半ズボンなんだよね。
半ズボンなんです。半ズボンじゃないとダメだったんだと思います。
その他の何もでもなくて、
半ズボンなんですよ、ね。半ズボンなんですよ。今読んでなくて、聞いているだけの人は何が何やらという話なんですけど。
だから、単語的にはね、ショートパンツとかじゃなくて、半ズボンなん
だよ。半ズボンなんですよ。そうなんです。半ズボンなんですよ。
色まで浮かんでくるようだわ。
そうね、ね、色も浮かんでくるね、半ズボン。
絶対これね、そうそう、ちょっと薄いブルーだよ。
そうだよね。
なんか、ジーパン、もともと濃かったんやけど、なんか薄色がなんか落ちて薄くなっちゃったような。
そうやな、ハトコンが履けるサイズやもんな。
誰、半ズボンってそもそも、
はい。
半ズボンっていう名称で今売ってるんですかね。
いや、
売ってるか売ってるか、でも子供履いてるもん
ね。子供は履いてますね。
子供の履いてる半ズボンの、ちょっと、ね、身長170センチぐらいの人向けのスキーやと。
そうです、そうです。
大人が履くのこれ。
まあ、ハト君は履けましたよね。
ね、履いちゃったけどね。
履いちゃいましたね。
履けちゃったけどね。
一般的には、何、あなたたちハーフパンツのこと言ってるのみたいな感じですけど、違いますよね。
うん、
半ズボンですよね。
半ズボンなんだよ、
ね。半ズボン以外何物でもないですからね、これね。僕、小学生ぐらいの時履いてましたよ、これ。
ね、私もね、履いてたけど、ね、よく、こんなね、通称するも履いてたよね。
履いてたよね、ほんと。そう思いますよ、僕。
ね、そりゃね、変態さんがなんか色目で見るよね。
見るよね、こんなものね。そう思いました。いやだから、やっぱ半ズボンはちょっと考え物だなと改めて思ったんですけど。
ね、ですよ。足がね、ピヨンって出るもんね。
そうそうそう。で、また今回、ハトちゃんがですね、いろんな、世の中には、富蔵さん、これは僕は熱く言いたいんですけど、
はいはい、
世の中にはいろんなスカートのめくり方があると思うんですね。
スカートのめくり方ね。
ええ、僕の中で一番ヒットするスカートのめくり方はハトちゃん今回してくれてるんです。
ああ、これかいね。
ええ。これ、そう、これが一番僕ね、ダメなんですよ。
ああ。
うわーって思ってしまうんですね。
うん、
一番、なんていうんですか、こう、煽られるんですよ。うわーって。
うん、
そういう、スカートのめくり方があって、これ、でも、起点、なんでこのめくり方に俺興奮すんねやろって、
うん。
うん。振り返ってみると、ビデオガールまで遡っていくので、
あら、
桂正和先生は、本当に僕の中でトラウマをいろいろ植え付けてるな、と、ちょっと、しんみり思ったりもするんですけど。
根は深いね。
そうです。まあ、根は深いね。
うん、
そんな感じですけど、僕ら世代には特に根が深いね、あの人はね、なんとなく思うけど、うん、ウィングマンとか好きだった人っていうのもいるし、僕はビデオガールの方でドカマリしたところがあって、うん、ちゃんと完結してほしかったな。 PTA という権力ですか、圧力団体が漫画を終わらせてしまったんですけれど、
ジャンプでしたっけ。
ジャンプですね、
うん、
ジャンプです。 それが、その PTA、後日、判明してきた点で、PTA が圧力団体として、ジャンプ編集部に抗議を出したシーンが、この、鳩くんがスカートをめくってるシーンが問題やったんですって。そっからの一連の流れが大問題やったんですって。ああ、なる
ジ
ほ
ャンプ
ど。
だしね。
そうそう、ジャンプだから、買ってる人も多かったじゃない。
そう、今よりもね、もっと多かったですからね。
幅広い世代が読んでたじゃない。小学生からサラリーマンまでがこう手にしてたわ
基
けで
本
す
は少
から。
年誌ですからね。
そうですね。基本は少年誌ですよね。まあ昔は少年誌に、昔っつうか、でも今も結構あるみたいね。僕あんまりよく知らないけれど。
何がっすか？
いわゆる、なんていうか、健全なエロ。
ああ、多いんじゃないですか。ねえ、たまに人が読んでるのを読んで、読ませてもらったら、なんか、そうね、健全なエロか。
健
そう
全
だ
なエロ。
ね。
そうですよ。
ちょいエロぐらいの、
ちょいエロぐらいの。
お色気シーンという
そうで
か。
すよ。健全な青少年は、エロが必要だということを僕散々パラ前に語りましたんで。
そ
はい。
れはね、綺麗なだけではね、ダメですよ。
そうですね。
世の中綺麗なだけ、ま、もうね、もう、一切の汚れがない綺麗なものがいいかって言ったらそうじゃないんですよね。なんでもさ。
そうですね。そうかもしれないね。まあまあ、そんな流れの中ですよ。いいですね。この一代目の原始圏と言うべきなの？これ初期メンバーですよね。
そうね、初
ファー
代
スト
だよ
シーズン
ね。
ですよね。
ファーストシーズンね。
ガンダムで言うところの、ホワイトベースのクルーですよね。
懐かしさが込み上げてくるね。
よかったよね。この飲みって集まるいうシーン。
何か、誰かがこのいるところにこう引き継いでくんじゃなくて、メインでこのメンバーが集まって
そう
るっ
そう
てい
そう
う。
そうそうそうそうそうそう。でも、言ってみたら、この間、このクガピーをと、マダラメッシが、飲んだのは、例のキャバクラ事件の話に展開していくんだけれども、もう、この時点では、マダラメさんの中では、一つ区切りがついてる状態でみんなと会うじゃないですか。
そ
なんかすごく懐かしみがあって、あ、やっぱこのメンバーでお話は収束していくのかっていうふうに思いながら、
うね。
読んでたところ、そうなんですよ。いわゆる斑目先生がヘタレっていうことを言われるんですよね。これじゃ、やりさーみたいじゃないか言うて、斑目さんが怒り出すと。
怒るね。
ええ。こういう状況で富蔵さんも怒るんですか？
ここはホームなんだよね。
なるほど、なるほど。
だから、マダラメ君にとっては、向こうの旅行っていうのは、アウェイだよね。アウェイだから、もう攻めれないんだよな。守りに入るしかないっていう。でも、ここのマダラメ君は、とりあえずここまでは攻めてるの。
そうね、そうやな。
ホームっていう気安さもあって、だから、まあ、男メンバーだけでってのもあると思うんだけど、もう、本心だよね、ここまではずっと。
そうですね。笹原が遅れてきた時のリア充は帰れとかね。
これって、クガッチ入ってるじゃない。
入ってますね。
だから、以前の攻撃的な、マダラメ君じゃない。
そうですね。だからやっぱ久山さん好きなんでしょうね、斑目くんは。なんかすごく、そうだね。それはわかる気がするね。だから、ああいう相談をするのにわざわざクガピーを選んだっていうところもポイントやったし、その結果、まさかのクガピーが風俗行きゃいいじゃねえかって言い出して、それはハードルが高いって言うからキャバクラにしようよってキャバクラに行くっていう。あそこは面白かったな。なるほどね。そうか。いやー、まあ、なんつうんですか。まあでも、あの頃の俺を富蔵さんも取り戻したんですか？
これはもう取り戻してきてるよね。僕が今どうかってこと？
そう。
そうね。でもこの気持ちっていうのは、今の僕よりも、数年前の僕はこんな感じだったね。
多分それ、そうね。やっぱりそうよね。 結構僕とおった頃ってこんなノリ？
そんなノリかな。
なんかわからんでもない。
かっていうと、そういうノリだったと思うね。
なん
あ、
か、
割と攻撃的になってたかもしれない。
そうやな。
だいぶ落ち着いてますけども。
落ち着きましたね。本当にね、そうか。その時は前世はヘビって恐れられてたんや。
このネタって、最初の方出てましたっけ？
いや、出てないっす。
蛇の話って。
蛇の話は確か出てなかったと思いますよ。
どっから出てきたんやって話やね、ほんま。
元ネタが何かちょっとまだ調べきってないです、私。
あるやろうね。
いや、これは元ネタあるはずですね。久しぶ
多
りに
分、
聞いたわってはっきり言って
ねえ、
るし。
このなんかこの、ポーズが何かヒント
そう
な
では す
ずです。
ね。このポーズも絶対意味があるはずですよ。
そうね。
そう思いますね。まあ、そんな中に突然、もうすっかり僕忘れてました、高坂の存在を。高
そうな
坂
の
が
ね。
来るんですよ。あ。
ここのこの、
ええ。
ある意味ハーレムの雰囲気ですよね。
ああ、そうそうそう
オ
そう
タ
そう。
ハーレムな雰囲気をぶち壊す。
この時の、このまだらめ君の顔。この顔はね、素晴らしいですね。
そうね。
ええ。ポカンとしたこの顔。なんで来た？なんでいるの？っていう。
そうだったっていう。
なん
そう
か
だ。
ね、なんか
そうだ、原始圏にはこいつがいたっていう。
そう思い出したんだよね。思い出すかのように
で、
まあ
原始圏。
一応呼んでたんで、呼んでた
そう
ん
や。
だけど、テンションをそっちに持っていってたから、
もう完全に忘れてるよね。
ね、急にだから現実に引き戻された瞬間っていうの。人はこういう顔しますよ。あって。そう
本当、
そう。
で、春日部さんも来たか
そこ
ら、
だよ。
こいつもいたってなって
そうだよ。
ね。
ここでさきちゃんが来るんだ。ここで春日部さんが来てしまうと。ほんで、ここで春日部さんが来るというところで、まだらめさんが同時にエロ同人を広げてるっていうのはね、もう何度目の構図やねんという構図。
ね
これね。
え。で、この場の雰囲気を、この無理やりこう、
そ
自分のところにまた引き戻そうとして、なんぞ言い出すんですよね。
う。そう。そう。
わけのわからんこと。
わけのわからんこと、いや、珠玉のエロ同人たちの支配下にあるんだっていうことを主張し始めるんですよね。
わけのわからんこと言うけど
言うんで
も、
すよ。
まあ、往年のノリで、
そうです。
軽く流されるっていう。
軽く流された。ああ、はいはいで終わると。
で、また目が、顔が 薄
顔
く
が。
なる。
この話のやっぱ面白いところは、まだらめさんの表情がすごいんですよ。悪い顔もすりゃ、なんていうんですか、ハッスルした顔もし、それでいて、サキちゃんに会った瞬間、顔が真っ白になるんですよね。こんなもんですかね、やっぱり。
こんなもんなんですかね。
突然自分の前に、忘れよう、忘れようって努力しても忘れられない彼女が現れた時って。
こんなもんなんですか
こんなも
ね。
んなんですかね。そういうふうに周りは見えるんですかね。ね、本当世の中何が起こるか分からないから気をつけないといけないですよ。ね、で、その後、さきちゃんお酒飲まない方がいいって、高坂君に言われ、ここで僕も、スポテッドフラワーがはっと頭によぎり、さきちゃんが、まさかみたいな。ほな、春日部さん、妊娠しました発言が飛び出し。やっぱこういうの聞いたときは、富蔵さんは、寝転がりますか？
いや、寝転がりはしないだろうね。こっから寝転がる心境の変化って何なんだろうね。
うわーってなってますけど。
なんか、ここでこう、ゴロゴロしてるのって、その次の、高坂くんのセリフなのかね。
そう
この
ね。
辺は本当はどの程度そうなんだろうね。まだこの段階でも思って、やっぱりマダラメ君ってのは引っ張っとったんかね。
引っ張ってたんじゃないですか。
それでもなお、
それでもなお。
この選ばなかったのは、やっぱり、
いや、そういうことなんじゃないですか。
ここなのかな。
僕はここだったと思いますよ。
それってもう、どうなのよね。もう誰を選んでも、いけるっていうところで、
そうですよ。
で、 思い出すもんなのかね。でもそれって、何巻、前の巻で、笹原妹に言われてた、失恋まともにできてないからっていうところにつながるのかね。
そうやね。
踏ん切りがだから、つけれてないのかね。
まあ、ある意味、子供ができるって決定だよと思うんですよ。
まあ、それはもう、ゼロだよね。
家族になってしまうわけじゃないですか。
うん。
自分が好きな女の子は。
う
誰かの家族になってしまうわけじゃないですか、確実に。もうそれは一つ、なんていうの？形作られてできてしまうわけじゃないですか。象徴として、子供が。それはね、もう太刀打ちできないものだって思うと思うよ。この、渡辺くんみたいな子は。
でも、それでも決定打を入れられるまで、まだ
そうですよ。
何
咲ち
か
ゃん
可
に、
能性を持ってたのか
そう。
ね。
なんとも な
し
く、
かしたらっていう
なんとなく、なんとなく、それでも、まだ春日部さんはっていう何かがあったんだろうね。
バカだよね。本当に。
そうですね。バカとしか言いようがないですね。
うん。
バカだと思いますね。
そんなバカに救いの手が。
そうですよ。妊娠は
バカ
嘘
だっ
だった
た。
っていう。
もうしょうがないから、本当に。
んなね、こんないい子いないよ。この子いい子よ。春日部さんは。まあ、高坂の策士なところですよね。こう、何でもない顔でこういうことするじゃないですか。この男は。なんかその辺も含めて、あれですよ。本音をどう引っ張り出すかっていうのには一番効果があったっていう。あんだけ吉武さんがいろいろ組んで組んで組んでやったことを、高坂はこの一発で、引っ張り出してるわけですから。そういう意味では稽古一番近かったのかしらってやっぱり思っちゃうね。
そうだね。
さっきの、ちょくちょく春日部さんの名前が出てくるのが正直辛いって言わしたっていうのは。あれはだから前の女のことなんて忘れるよっていうのが稽古のプライドなんですよね、でもね。僕はそれは思いますね。だからまあ。そう。何のためにこの春日部さんここに来たのかっていうと、ね、スーと付き合いなさいと。あ、ここでかって僕思いましたけど。
ねえ、
そ
単
うで
刀
す。
直入よね。
ね。男前なんですよ、ここもね。これはもう正ヒロインとしては正しい顔してるぞと思いましたよ、僕。
そうだね。
だから、ああ、もうこの一枚を書くためにここまで書いてきはったんやなってつくづく思うぐらい素晴らしい絵だね。まあ、この後、あれですよ、ずっと春日部さんに終わった話じゃないかって渡辺君は言うんだけれども、明確な断る理由を持ってないじゃんって。
そうなんだよな。当たり前だよな。
逃げ口上を言っただけじゃないって。
そういうことだよな。
荻上とイチャイチャしてほしいとかなんとかって言って、言われると。ほんで、これがどうも図星だったようで。この時にすごい、なんて言うんでしょう。しょんぼりというか、不安そうな顔するんよな。すごく、どうしたらいいのっていう顔をした、このデモは、スーにかかってたのか、春日部さんへの気持ちが捨てれないのか。ここはものすごく僕は深いよなって思ったんですけど、でもまあ、ね、とりあえず付き合うっていうのもあるじゃないですか。
そうね。そんなのあるんだろうね。
好きになってくれた子がいると。で、自分はまだ、なんていうの、そこまで好きじゃないかもしれないけれど、とりあえず付き合ってみようかっていう付き合い方っていうのもあると思うのよ、僕。それをやってみろって言われたのと一緒かな、これはってちょっと思ってるとこがあるんだな。だから、咲ちゃんが、スーが嫌なら仕方がないって。で、ここで、ね、笹原に、荻上さんに電話しろと。そうなんですよ。電話をかけて、電話で告白するっていう、すごく、なんていうんですか、中学生か、お前って。 部分もあるんやけれど。
まあ、話は早いよね。
話は早い。
あ、もうこういう人がいないとね、話は進まないんだよ。
そうなんだよね。
だから、ずっとのんべんだれとなっちゃうんだよね。
そうだよね。
だからまあ、もしここで春日部さんいなかったらね、あと2巻続くよ。
そうだね。きっとそうだったね。だと思います。
ずっと言えない。ここの、遠赤でも、ああだこうだ言って、結局なんか、
ね、
じゃあってみんなで帰るパターンで。
ぐるぐるぐるぐる同じとこ回って終わるっていうパターンだよね。
うん。
うん、もうそれをさせまいという包囲網を、この、さきちゃんと、高坂がしてるところがまたこれ、
うん。
うん、ああ、人の付き合い方としては素晴らしいかなと思って読んでたところがあって。うん。まあ、まだらめさんも、すーちゃんも、ポカーンってなってるんですけど、ね、ここで、付き合ってくださいっていうところで、ね、まだらめさんが突然、額のあることを言い出すんですよね。
うん。
月が綺麗ですね。
うん。
手が届かないところにあるもんね、ここで即答できる。うん。もう早く付き合えよ、お前ら、と思いましたね、私。ここまで息が合ってるんだからって、
うん、
あこの後のマタラメハロノフはスサンナホプキンスをこれ何やった
どっかで見たよな、
うん、見た
どっか
見た
よな何巻で見たんだけどな
まだちょっと調べられてないんです私の
うん
何かで見ましたよね、
うん、見たよ
笹原くんはすぐに分かってますけど
うん、
まあ、愛してるかどうかは分かりませんが、
うん、
これは富蔵さんが大体ですね、このマダラメハーレムの話が始まってからずっと、あれですよ、当番組で主張し続けてた一言を言うんですよ。
うん、
激萌えです。この後のセリフは、あなたやっぱりね、まだなめさんよりちょっと大人なんで、よう言いますね。ブヒーとは言わなかったですね。
そうね、さすがにそれは言わないね。
ええ、
それは言わない。
もう最悪の告白の仕方ですよ、このブヒーって感じは。
そうね。
最悪の告白の仕方だけども、数には伝わると思うんですよ、僕。
うん。
もう。ほんと、ひどい、ひどいシーンでございましたけど、この激萌えの理屈、ここですね、萌えと好きは違うという輩もいる。
うん。
富蔵さんはどう思います？
そうね。いや、でも、この理論ってのはなかなかまとめてるなと。単純に、この激萌えっていうところだけの意味でいくと、
はい。
上っ面だけど、でもなんかこの、急に出してきた話にしては、えらくなんか、しっかりと話をしだしたなと。
なんて言うんですかね、ここでもう一回春日部さんにはっきり告白をするんですよね。
うん。
春日部さんに激しく燃えてたと。
そうね。
うん。だから、さきちゃんが会長の格好したときに、クジアンの会長の格好したときに、まだなめこも燃えたわけですよ、
うん。
うん。その燃えが惚れになったわけですよ。
そうね。
うん。で、だから、そこの部分で言えば、ああ、なるほどなっていう理由付けが、ここでいきなりくくられ始めたから、ああ、なるほどと、燃えという観点ってすごく大事かもしれないなって。
そうね。
そうなんだよね。うん。
でもエロじゃないんだな。
そうですね。
エロは違うんだよな。
エロは違います。
エロは違うっていうところが、多分このオタク理論なんだと思うんだよね。
なるほど。
よくね、ギャルゲーとかで言うじゃないですか。
うん。
エロゲーとかね。
うん。
エロは一要素でしかないっていう。
うん、はいはいはい。
エロを求めてるわけじゃないんだとかっていう、ああいうのにもつながるとこなんですかね。
なるほどね。なるほど、なるほど。
エロじゃなくて、単純にこの、この子に、燃えてるんだっていう。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。だから、非常に、
他の3人がいないからといってこの言い方はないだろうと思ったんだけど、なんだかあっちはエロだしって
むちゃくちゃだよね。これも超展開というか
爆笑したわ。ひどい言い方したなって。
エロで切り捨てたってなるよ、ね、
そう。どっちかっつうとあっちはエロだと思う。え、ハト君も。でもね、冷静に考えるとそうですよ。ハトちゃんはエロかったですよ。
まあエロいけど、でも萌えじゃないんだろうか。
ラッキースケベブとかね、手つなぐとかね、あのアグレッシブな、非常にアグレッシブな展開っていうんですか、あのそれをしてきた、それを経過してきた上でのマダラメさんはまだ萌えを追求したっていうシーンじゃないですか、ここは。
うん、
うん。ほんでまたこれ電話聞いてるスーが可愛いんだ。これ荻上のジャージシャンが来てんのってちょっと思いながら、
うん、
うん、読んでたけれど、マダラメさんは結局のところ萌えの方を信じたいと。
あ、ねえ。
もっともらしいこと言いやがってと思いますけど、僕は。
だからこれエロゲー理論だよね。
エロゲー
萌えがあるからあのエロがあるっていうね。
思いました、僕もこれエロゲー理論ですよ。
よくある、よくね、あの、まあ、最近言ってる人がいるかどうかは知らないけども。
この辺で今59分なんで、一回切ります。後編へ続く。